はい、それでは、ルツ記の一章の15節から17節です。ルツ記の一章を開いてください。ですか、私たちは前回で四章が終わってですね、で今日は午後の礼拝でルツ記の一章と二章を一節ずつ見ていきます。四章はどうでしたか。私も教えながらですね、ちょっと辛くなってくるんですね。なぜかと言ったら、もうみんな気ままなことやってますからですね。まあそれも同時に私たちのですね、罪の姿でもあるんですけれども、今日見ていくところはですね、その中における光ですね。そして本当にどのようにこの世が暗くても私たちは逃れの道が用意されているんだよ。でそれがこのルツ記を通して見ていくことができますが、この15節とから17節をですね、このお読みしたいと思います。ルツが姑のナオミに言った言葉です。ナオミは言った、ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁に倣って帰りなさい。ルツは言った、あなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったなら、主が幾重にも私を罰してくださるように。とあります。前回の四章において、私たちは2つの逸話を読みましたけれども、もう本当に混乱していて混沌としていて、でも同じ時代の中で主なる神に真実に従っていく人々の姿を私たちは見ていくことができる。その周りが周囲がどのようなものであっても主に従うことができる、その姿を、その秘訣と言っていいでしょうか、今のルツの発言の中で見ることができたんですが、何があっても従っていく、その決断の一つの言葉を使ったら忠誠ですね。忠誠、忠誠というとちょっとこうなんていうのかな、日本語にすると武士道的な、ね、こうちょっと響きがあるんですけれども、尽くしていくって言ったらいいでしょうかですね。これをですね、このルツの言葉を、今じっくりと見ていきたいと思いますけれども、ベツレヘムという町が、舞台になります。ベツレヘムです。もう前回から出てきましたね。でそこに住んでいたエリメレクという人の家族がいて、妻の名前がナオミであり、息子がマフロンとキルヨンであります。でそこにこのベツレヘムのところ、イスラエルの地に飢饉が訪れて、で彼らは、食べるためにモアブに移住しました。今モアブはどこかって言ったら視界の東側にあるところです。今のヨルダンですね。でモアブの地で不幸が続いたんですね。まずエリメレクが死にました。それだけでもショックなんですが、その後にそれぞれ息子マフロンとキルヨンがその地元の女を、この娘をですね、嫁にめとったわけなんです。その名前がルツ、そしてオルパだったんですね。ところがその息子も死んだんです。そうこうしているうちに飢饉が過ぎ去り、再びベツレヘムに収穫が出てくるようになった話を聞いて、それでナオミは帰郷しよう、故郷に帰ろうと考えたんですけども、ふと思えばこの2人の未亡人ですね、自分も未亡人ですけれども、3人揃って未亡人なわけですね。 ルツとオルパは連れ帰ってはならないと思い直したんですね。なぜか彼女たちにふさわしい花婿新たに与えることなど現実的にほぼ不可能だったからなんです。まずモアブ人の彼女たちにとって全く見たこともないイスラエルの地、全く見慣れないイスラエルの民、そして何よりもイスラエル人が信じている神がいました。そして夫を与えるということ、これは今自分も年を置いておりもう到底無理である、この詳しいことはですね、午後にお話ししますけれども到底無理である、だから実家に戻って新たに夫を得なさいと勧めたんですね。今の時代で考えるとこれちょっとあんまりわからないと思うんですね。福祉制度ないんですよ、母子家庭に対して何かっていうのはないんですよね。だから古事記すれすれのところで生きていかなければいけない状況でいるわけなんです。で午後に学びますが落ち穂拾いをこの行っていく、落ち穂拾いっていうのはもう本当に古事記すれすれですね、最低基準です。でそういう中に入ることをもう見え見えであるにもかかわらず、なんと2人は嫌だと言って聞かなかったんですよ。ちょっと考えられないと思うんですね。まず2人とも舅ですよ、舅、しかも夫がもういなくなってるんです。で遠い外国です。でも彼女から離れたくないって言ったんですね。愛してました。でもナオミは説得しました。昔の律法、この神様の律法に従えば長男が、死んでしまったのであれば弟息子がその残されたヤモメと長男の妻と結婚することによってその家の名を残さなければいけないという掟があるんですね。でも今ナオミには子供がもういないどころか夫が死んでもう自分もかなりのおばさんになってるわけですよ。でたった今夫が与えられたとしても生まれてきた赤ちゃんとルツ・オルパと比べたらもうお母さん子供ぐらいの年の差があって、でその子供が育つまで待つっていうことになっても考えたら無理ですね。なんか空想話になってきますよ。だからそういうふうに彼女が言ったらオルパは折れたんです。折れたんですね。自分の家に帰りました。ところがルツが今見たように言うこと聞かなかったので、ナオミあなたオルパも帰ったんだから帰りなさいと言ったら、違いますよと、イスラエルの神に従います、イスラエルの民と一つになりますという改心の告白をしたわけです。ナオミを愛しているからゆえの忠誠心がイスラエルの神と民とに一つになるという決断を与えたわけなんです。神の選び、また御霊の働きって本当に不思議ですね。以前私たちはヨシュア記を学んでラハブですね、カナン人ラハブのことを見ました。彼女遊女、売春婦だったんですけれども、しかもカナン人ですよ。そして周りはカナン人で、このイスラエルと敵対しようとしていた人にありにもかかわらず命を懸けてイスラエル人のスパイ艦長をかくまって、そしてイスラエルの神を信じる告白を大胆に行ったんですね。ものすごい圧力ですね。いわゆる裏切りの罪ですから、もう拷問どころじゃないですよ。拷問されて死ぬって感じですよね。でも彼女はそうやって信じられた。わずかな情報しかなかったのに信じたわけですよ。 ルツも今似ていますね。でここにですね、神様の御霊の働きと神の選びとこう波長が合ってくる、あ、神の選ばれた人とそしてその御霊の働きにこの波長が合うと、こういう大胆さが、まあ、与えられるわけなんですけれども、15節から少しずつ見ていきたいと思いますよ。ナオミは言った、ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました、あなたも弟嫁に倣って帰りなさいと言っています。モアブ人の民のところに戻りなさい、モアブ人の信ずる神に戻りなさいと強く進めたわけですね。あの、私たちにも、今の私たちにもある概念なんですが、それぞれの民族とそれぞれの国にそれぞれの神がいるっていう考えがあるわけですよ。ですね。だからモアブの民と言ったらモアブの神っていう話になるわけですね。で、日本であればいかがですか。神道の神話に根ざした建国物語があって、仏教によって国の形が形成されましたから、神道と仏教が私たち日本人の持つべき宗教であって、その神なんだというわけなんですね。で、当時はもっとそれが鮮明になっていて、この戦争をするときですね、自分たちの神を持ってくるんですよ。持ってくることができるんですね、偶像ですから。そして戦ってですね、そして勝ったらですね、その自分たちの神が相手の神に打ち勝ったということになります。だから普通は勝ったらですね、相手のこの敵の神、残していった神をですね、持ち帰ってですね、この私たちの神があっちの神よりも強いんだと、まあ、そういうふうにこう考えていったんですね。でも聖書の神は異なります。どんな民族であっても、どうですか、人間って民族である前に、日本人である前に人ですよね。初めから異なる民族から始まったのではなく、元は一つの民であって、一つの言葉だったわけなんです。一人の人から世界が始まったわけで、その人を作られたのは神は唯一であって、その神が世界を支配しているんだというのが理にかなっているわけです。けれどもキリスト教などの唯一神の信仰は排他的だと言うんですが、ちょっと考えてみてください。ここすごい大事ですね。民族や国が異なったら人間って変わりますか？国が異なってても全く同じ人体を持ってるわけです。まあ、初めにね、昔だったらね、私の妻もですね、小さい時に初めて黒人の人に会ったら、ああびっくりしたとかですね、まあ、見慣れないからね。でも医学の専門家、お医者さんにですね、黒人の人が違う人体を持っているなんて言ったらもうお笑いものですよ。全く同じなんですよね。体の器官は同じでですね、白人であろうが黒人であろうが、黄色人種、アジアの民族であろうが、どこであろうが、いやでも文化は違っていろいろ違うでしょ。どこの文化だって、例えば音楽を持ってるわけですよ。音楽は変わりない、そのやり方は違いますけれども、音楽なんでどの文化も持ってるんですか。同じものを持っている共通点がある。なぜかと言ったら、同じ神がおられて創造主がおられるからですね。そしてその神がイスラエルを選ばれました。でイスラエルを選ばれたんですけれども、あくまでもそれは選びであって、全世界に対してこの神しかいないんだよということを明らかにしていくのがこの聖書の物語です。例えば出エジプト記ですね。私が主であることをあなた方は知るようになると言って災いを下したんですが、ナイル川を地に変え、カエルの災いを起こし、ブヨとか、あと家畜とか、ですね、このイナゴであるとか、そして暗くなるとか、全部エジプトでは神々として拝まれていたんですよ。ナイル川も神であったんです。 家畜の牛も神であったんです。エジプトに行くとですね、ものすごい大きな棺桶があって、牛が神として拝まれていたのを見ること、太陽も神だったんですよ。でもそれらに対して災いを下すことによって、私が神なんだよということを、そのイスラエルの神が示された、エジプト人にとっての神でもあるということをですね、示されたんですね。そして今の時代は何によって示しているのか、これパウロがはっきり言ったんです。日本人だけが神々を持ってるんじゃないんです。世界中で偶像ってあるんです。ギリシャは偶像だらけだった。神話がありますよね、ギリシャの。で、そこでパウロがこう言いました。そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、人はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により義を持ってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのです、と。イエスを死者の中からよみがえらせたことによって、この方が神の子であって、神であって、私こそが神なんだということを全世界に、他の国々や他の神々を持っている人たちにも明らかにしているんだよと。復活が、この神が生きていて、この神しかいないんだよということをはっきりと表していて、悔い改めを今全ての人にこの呼びかけているんだよということをですね、見ていくことができるわけです。まあ、とは言ってもですね、まあ、自分にとって慣れ親しんだ民族や宗教ってあるんですよね。クリスチャンファミリーではない、じゃあ方々はですね、手を挙げてください。私もそうですね。ああ、全員ですね。じゃあもう分かると思います。ご自分の育った故郷ですね、のところでこの慣れ親しんでいるものがあると思うんですね。まあ、私の場合は、まあ、夢にも出てくるんですね。よく原体験になってるのが、神社の境内です。近くの近所の神社の境内で遊んでた。で、あとは元旦になるとですね、そこにお参りに行ったんですよね。だから外国の人とかは千と千尋のですね、なんだっけ、アニメ好きじゃないですか。私は見られないんですよ。思い出したんですね、昔の幼い頃のこと。で、皆さんあると思うんですよ、こういう何か親しんでいるもので、ちょっと間違うとなんかそれやってしまいそうだね、この前富士山見たんですけども、神様あがめなきゃなって、富士山にね、こうやったらまずいなと。で、ルツはこのベツレヘムにこれから移っていくんですけれども、そこでもモアブ人ルツっていうふうに呼ばれています。彼女は民族性を捨てたわけではないんです。けれども民族性を捨てないんですけれども、やはり自分の民族と一緒に生きるって快適だし、同じ言葉話すし、同じ文化があるし、同じ習慣があるし、生まれたところも幼いところ時に育ったところにいるということですね。一体感を持つことができるわけですよ。で、神様がいるんですよ、その民族に。で、モアブ人はケモシュという神を拝んでました。で、快楽を得るところの神であって、幼児を犠牲にするという恐ろしい面がありました。こういう人身犠牲という、なんでそんな恐ろしいものっていうふうに思うんですけども、これですね、それは一部であって、普段から何かやってる時って、幼い頃から見てたら、この親しんでるものっていうのはですね、本当に親しみ湧きますよ。人間、日本人だってそうですよね。お盆のこの季節、まあ、ちょっと過ぎましたけれども、そのお盆のですね、この起源を見たら、もう本当にみだらな、今で言ったら乱行パーティーですね。調べたらですね、乱行パーティーです。まさにそのもうそういうところで人を構わずやっていくというですね、そういうダークサイドっていうんですか、闇の面っていうのはあるわけですけれども、だからルツにとってもケモシュはそうだったんですね。 だからナオミが戻りなさいって言ったのは常識的には人間的にはその通りなんですけれども、ルツにとってはそうではなかった。ルツにとっては周りの環境や周囲の人々の流れの中に生きることよりももっと大切なことがある。でこれが尽くしていくということです。まあ、さっき忠誠と言いましたけれども、こうなんかね英語だとロイヤリティですね。ロイヤリティなんだ、尽くしていく、しかも愛を持って尽くしていく、周りに流れに沿って普通に生きていく幸せよりも不自然な生活にはなるかもしれません、不安な生活になるかもしれません、でももっと大切なこと幸せなことがあるということを彼女は知っていて、それが人格的な関係なんです。真実な愛の中で生きていくということなんです。それで16節で、あなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください、あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。ナオミに愛を持って真実を尽くすことを決めていたんですね。でこのルツ記にはルツ記に出てくるキーワードいくつかあるんですが、その一つがヘセッというヘブル語です。もっと日本語的に言ったらヘセドですね。ヘセッで、これが恵みと訳されています。英語だと loving kindness、 loving と愛して、で kindness 親切と言ってるんですけども、でこれをですね、このね訳すの難しいんですよ。どうやって訳せばいいのか分かんないんですよ。これまずは感情的な愛じゃないです。ある時にはあーって思って、ある時には去っていくような愛ではないんですね。契約に基づいた愛なんですが、結婚のように。でも契約以上のことをしてしまう犠牲的な愛の話をしています。決まったこと、これやらなくてもいいかもしれない、で自分にとっては損になる、そして自分にとっては犠牲になる。ちょうど夫婦の愛、あるいはそれ以上に親が子を育てている時の無視の愛に似てるかもしれませんね。で実はこの愛を神の形に作られた人間はいつもこれを求めている、飢え渇いてるんですよね。普遍の真実な愛に飢え渇いてるわけです。それルツは言いました。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。この16節ですね、16節、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。ものすごい大きな決断です。まずはあなたの神は私の神ですという言葉から見たいと思いますが、ルツはエリメレクの家に嫁ぐようになって多くイスラエルの神ヤーウェについて聞いたと思うんですね。10年も経っていましたから、夫が死んだと。でもその10年の間に彼女はイスラエルがどのようにしてエジプトから救い出されて、シナイ山から律法を受けて約束の地に入って住み始めたのかを聞く機会が多かったと思います。でその話が単に抽象的なものではなくて、家の中の生活のいろいろな面に反映されていたがゆえに、次第に彼女の魂の中に入っていったんですね。それでモアブ人としての生活には戻りたくない、この家族を作っている民であるイスラエルのところに行きたい、そしてそれを支えておられる神を自分の神にしていきたいという渇望を抱いたと思うんです。それであなたの神は私の神ですと言いました。キリストを信じるっていうこともそうなんです。 確かに私たち日本人でその宗教の中にいるという慣習を持っていることはほっとするんですけれども、その漫然とした生活の中で果たして人が人として生きる意味を見出すことができるかどうかということなんです。ここですね。真実の愛を私たちはさっき言ったように求めています。巷で言われている安価な愛ではなく、いつまでも変わりない、どんな状況になっても同じように愛している真実を求めてるんですが、これが漫然と周囲の人々に合わせて生きていったら得られないものなわけですよ。というのは心の奥底では分かってます。上手に生きていく、みんなと一緒に生きていく、それで真実な愛っていうのは得られないことは分かってるんです。だから神はですね、ご自分のことを表すのに共同体を作られるんですね。はじめにイスラエルという共同体を作られました。民を作られ、共同体を作られて、そして神は新しい契約の中において異邦人も加えたところの、ユダヤ人のみならず、イスラエル人のみならず異邦人も加えたところの教会を与えられた。で、その教会が体と呼ばれている、キリストの体なんです。その体と呼ばれている人間関係の中で次第にキリストはちょっとちゃうなということを知っていくようになります。世の中の動きと違う、捉えどころはないんだけれども、何かこの関わりの中で一人一人に世の移り変わりに影響されることのない不変の喜びと平安、確固とした平安があるということに気づき始めて、それが彼らが話しているキリストを信じる信仰から来ているということを知っていくわけですよ。そしてキリストご自身が信じている者たちの源になっているんだということを知り始めるわけですね。で、このキリストご自身に真実な愛がある、言葉に偽りがない、行いは全て天から来られた方を証明している、単なる人では成し遂げられないことを行っている、でも十字架につけられた、悲惨な死を遂げたけれども3日だけであって3日後によみがえったと、今も生きていると。で、この生きていると言われているイエスを信じているからこそ彼らは生き生きとしていると。ということは、このキリストがこの真実な愛の源ではないかと気づくわけですね。そして次に、あなたの民は私の民と彼女は言いました。先ほど言いましたようにモアブ人であることを捨てたんではないんです。そうではなくて、イスラエルの民に与えられた神の契約の中に入るということです。で、ここのイスラエル人というのがですね、人工的に作られた神、いや、人工というと人の工って書くじゃないですか、じゃなくて私が言葉を作りますと、信仰的に、だからあの神によってこう意図的に恣意的に作られた民なんですね。自然発生したんじゃないんです。元は今のイラクのバビロンというシヌアルの地にウルという町があったんですけど、そこではですね、月の神を拝んでましたけれども、そこにいたアブラムという人に対して、後にアブラハムになりますが、父の故郷を離れて私が示す地に行きなさいと呼びかけを受けたんです。それでカナンの地に移り住んだわけなんです。これ呼びかけに応答するというところによって始まった。つまり単なる血縁関係じゃないんですよ。血、物理的な血じゃないんですよ。その呼びかけに応答したというところ。だからイサク、その子供のイサクもそうだし、イシュマエルいたんですよ。血がつながってる。でもイシュマエル違かったんですよ。イサクだったんですよ。ヤコブ、エサウもいたんですけど、やっぱりヤコブだったんですよね。それはなぜかと言ったら、神の選びとその契約の中に入ってった人たちであり、 そしてイスラエルの掟である律法が後に与えられて、その固い契約を結ぶ。つまり男と女がですね、全く違うところで生まれ育って、そして価値観もですね、いろんなものが違う男と、一人の男と一人の女が結婚をするのと同じようにですね、神はイスラエルに契約を結ばれ、その中に生きていくんだということなんです。自然に無意識的にできるわけじゃないんですよ。むしろ自然にやっていったらですね、どんどん共同体から離れていっちゃうんですよ。私新婚生活で一番衝撃を受けたのはですね、あ、独身生活なくなっちゃったんだって思ったんですね。土曜日になったらですね、まあ、その時は私は燃えていたので、路傍に出て、道端でですね、イエス様のことを伝えてたんですよ。若い時、大学生の時ですね、友達がいたのでね、やってったんです。で帰っていったらですね、怒った顔してた妻がいたんですね。引っ越したばかりなのに、なんでこれ荷物を取り片付けないので、その時に、あ、俺独身じゃなくなったんだって。自然にやってるとですね、そんな生活できないですよ。意識的に変えていく、その明確な契約というものがあって、その決まり事というものがあって、それに基づいて生きていくというものを、この共同体の中に入って、これが私の民は、あなたの民は私の民だといったこのルツの言葉であって、そしてキリスト教会においては、イエス様が十字架につけられ、その前に鞭打たれて、その裂かれた肉を食べる象徴としてですね、その肉に預かる象徴として、パンを、裂かれたパンを食べて、そしてブドウ酒、流された血を飲んですね、その象徴として飲んでいく、それを行っていく、この教会があるわけなんですね。新しい契約、契約なんです。でこれがですね、まあ日本の人たちが普通に行っているのとはかなり異なるわけなんですね。まあ私いろんな国、いくつかの国行ってますけど、日本の人たちはとっても静かですね。同じようになんかいろんな宗教があってもですね、同じ仏教をやってても、韓国の人だとですね、結構こう激しく動くんですよね。こう一生懸命なんかこうなんかやって、まあ、日本人でもこうなんか神社登ったりとかですね、こう境内の階段登るとかやってますけど、静かですね。だいたい年に1回これやったらですね、1年間 OK になるじゃないですか。まあ、いろんな方法あるんですけども、静かですけれども、この教会の共同体というのは毎週来てるわけです。別にね、週に1回に限らなくて、聖書いいって言ってるんですよ。毎日が主の日だという言葉もあるわけであって、1週以上家の中でもやってもいいですし、主に捧げていくということを行っていく。この違い何なのか、日本の人たちとこの教会の違いは何なのかと言ったら、祈っている相手が、さっきのこっちは年に1回だけですよね、私たちは違うんです。24時間一緒に同じ屋根の下で暮らす伴侶と同じなんだよと、固い結びつきなんだよと。でそれがさっき言った真実な愛なんですよ。ハセッという言葉なんです。尽くしていくということです。どうですか、眠くても夫のために早く起きて朝食の用意をする妻。いや、そんなことやってないって言ったらですね、ちょっとやってあげたら旦那さん喜びますからね。私の妻はやってくれてますね。起きてます。私の方が遅いですね、起きるの。もっと簡単に言ったら、その親子の関係だったらね、赤ちゃんが生まれたらどんな眠くても真夜中に乳を飲ませるために起きます。でこれが私たちの神との関係になっていくわけですね。そして互いに責任を持っています。これ神との責任、神に対する責任のみならず互いの責任があり、それがイエス様が言われた責任、言われたことなんですね。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。大事ですね。大事です。この愛の定義が大事です。 私があなた方を愛したようにっていうんです。イエス様がどのように愛されたのか、究極的には十字架で完全に現れたんですけれども、犠牲的な愛であり、契約に基づく愛であり、もちろん感情の愛ではないです。でも感情は含まれてます。ああ行かなきゃいけねえんだこいつのためにではないんですよね。私は最初そう思ったんです。僕罪人だって分かったんですね。で十字架にかかったっていうのも分かったんです。イエス様は自分の罪のために、だからしょうがねえな、清正ごめん悪いことやってっからしょうがねえ、行くしかねえなって思ってたんですけども、そうではなくて、イエス様は喜んで自ら進んで十字架の道を行かれた。だから愛なんですね。でも感情以上のものなんです。これによって互いに愛しなさい、愛し合いなさいってこう言ってるんですね。だから責任を伴ったところの愛です。互いのために祈っていく、互いを思って仕えていく、励ましていく、進めていく、そして生産に預かっていく。そして次行きましょう。17節ですが、興味深いのは彼女のルツのナオミに対する忠誠は死んだ後も続くんです。あなたの死なれるところで私は死に、そこで葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。死んだ後も同じところで葬られたいと言っているんですね。当時はですね、死ぬということも、なんていうかな、どうやって死ぬか、あ、死んだとどうやって葬られるかっていう、その遺体の埋葬もですね、人の尊厳に関わる重要なことだったんです。だから聖書の中にですね、こう野垂れ死になって死んでいるっていうのが神の裁きの現れとして出てくるんですよね。大虐殺とか、あとはこの宴会といって、その鳥獣たちがこうつまむですね、宴会とか、あれはですね、最もむごとらしいこの裁きなんですよ。ただ殺される以上に、このもう本当むごとらしいことなんですね。神はそれを究極の裁きとして表しておられる。で新約に入るともっと明確になって、それは神のその取り扱いというのは、この生きている間だけなくて死んだ後も続くんだよと。でルツが一緒に、そのナオミと一緒にいたいと言っているのは、私が今あなたに尽くす愛、この神様に仕えていく、イスラエルの神に行くというのは、私が死んだ後も続くこの愛なんですよと言っているわけなんです。真実の愛は死んだ後も続くんです。結婚の誓約の言葉で、死が二人を分かつまでという言葉ありますけれども、別れたらじゃあどうなんのっていう。でも神との愛というのは死んだ後も続く。そして旧約にもあるはあるんですが、新約になって明確になったのは、私たちは死ぬんじゃなくて死んで蘇るんだということです。復活するんだということです。そこまで考えての信仰であって、永遠に変わることのない愛を神がキリストにあって約束してくださったということなんですね。でこうやってルツはナオミについてってベツレヘムに行ったんですが、人間的には彼女とんでもないことをしてしまって、もう本当に何にもないと言ったんですが、素晴らしいのはそのあと2章以降ですけれども、何にもないという覚悟の中で言ったのに、ナオミが懸念していた全てのこと、いやそれ以上のことが与えられて、補い余りある祝福があったんですね。彼女が落ち穂拾い行ったところのとこは、有力者の金持ちのボアズというところで、ボアズはエリメレクの親戚であって、なんとルツはそのボアズと結婚するようになった。霊的にも精神的にも、そして物理的にもものすごい豊かになったわけなんです。主が全てを備えてくださった。いいですか、ここ大事です。周りの状況よりも人格的個人的な関係を優先させてった人たちには、神は同じように人格的個人的な導きと守りと備えを与えてくださるということなんですよ。 私たちが漠然とした生活をしていれば、神から神との関係も漠然としていくんですね。私たちはしばしば神の御心、神は何を考えておられるんですかということを求めて、また神から祝福を受けたいというふうに求めているんですけれども、その前に私たち自身が神様を全てのことよりも一番にし、この関係、愛との愛の関係を一番にしているかどうか、そしたら神は同じようにその愛の関係の中でいろんなものを印を見せてくださるわけなんです。だから私たちはルツと同じ決断をしなければいけない。周囲に合わせてその流れの中に生きていくのか、それともルツと同じように意識的にですね、この方のみを主とし神としていくという選択をしていくのか。教会とて同じです。習慣的に他の人がいるからというこの曖昧な、あるいは漠然とした理由で来るのではなく、キリストが命じられてるから、この方を一番にしていきたいからということをこの念頭に入れてくるのか、これによって変わってきます。オルパは自分の家に帰ってしまいました。試されるんですね。けれども私たちがイスラエルの民と似たようにこの集まってくるのであれば、同じように私たちに祝福が用意されているんだということであります。では、一度お祈りしますね。愛する主よ、ありがとうございました。本当にこのルツを通してお父様、私たちは心を探らなければいけないことを今思わされました。毎週やってくる日曜日ですけれども、本当にもう一度心をあなたによって一新させていただき、あなたとの関係が一番になっているかどうか、習慣的に周囲の流れに合わせてやってないかどうか、快適なものをいつも自然に求めていないか、主よ、今それらを取り払ってあなたとの関係の中だけで自分を見ていきたいと願います。主よ、どうか私たちを憐れんでください。そしてあなたを何者にも増して選び取っていく力をお与えください。私たちの心を清めてください。あなたのみになることができますように、イエス様の血によって、また御霊によって清めてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。